皆さんの資料の方、右の表で見ていただくと、それぞれの村名と、それからその資料とか、その時の中世に、登場してくる人物名等を入れてあります。で、例えば薩摩村ですと、初めてその薩摩という地名、名前が出てくるのが、1279年の資料なんですね。でこれが実は薩摩阿波野というのは、後で多分岩田さんのお話にも出てくると思うんですが、相馬の相馬氏が支配していた地域になってきますので、でその相馬の、土地を、譲るというか、後の代に譲るということでの、内容の関東下地条というのが、出されて、そこにこの薩摩阿波野という地名が出てきています。なのでそれよりも以前からその2つの村があったということが想像されます。はい、それから、中沢村、道の部村、それから鎌ヶ谷村に至っては、日時置き踏みというものが文書がありまして、これが市川のママにあります具房寺ですね、そちらの方の文書になります。でこれもやはり日中がこの統括していた僧侶なんですけれども、が亡くなった時に次の代に引き継ぐということで その引き継ぎ文書的なものになるんですが、それが1358年のものでして、それには中沢村、道の部村、はっきりと名前が出てきます。それから鎌ヶ谷村に至っては鎌ヶ谷と読めなくもないなというような文字が入ってくるので、一応、もしそれが鎌ヶ谷だとすればこの頃からあったと。ただ、他の出土資料等を見てみましても、やはり鎌ヶ谷村というのは少し新しい時代になるのかなと。特に発展してくるのが江戸時代になってから、清卸街道沿いにできた貧困村になってきますので、新しいという位置づけの方が、合うのかもしれません。はい、それから少しちょっと人物紹介をしていきますと、薩摩にはこう少し小さいんですが、城跡があります。で薩摩城と呼ばれているところで、昔の、お城というとこう大きなこう建物のイメージがありますけれども、砦というふうにお考えいただいた方がいいと思います。で、そういう、中世の城跡というのは、鎌ヶ谷市内では唯一と言っていいと思うんですが、戦国時代 の様相を呈していると。でそれがお城っていうのはその時代ごとに形を変えてきますので、それよりも前にもう城ができていたんであろうとは思うんですけれども、最終的な形が16世紀後半ものというのが、ございます。それもあるように周りに。それから阿波野についてはやはりそういった人物名とかの資料がわからないんですけれども、また、中沢村については。それについてのちょっと資料写真はないんですけれども、例えば、妙正に、本土寺発生二次福の乳母ですね、産婆ということなんですけれど、乳母での産婆ですね。でこれが14世紀頃 の人物だろうということなんです。でそれが二次福の、生まれた年というのがわからないんですね。ただそのお母さんが亡くなったのが1380年ということで、それより以前に生まれているということを考えますと、その時代に生きていた人であろうというふうに思われます。これも本土寺過去帳に載っているんですけれども、その年代が書かれていませんので、その14世紀頃ということ、14世紀後半頃ということになりますでしょうか。あとはこの、第一立志にして、これもどういった人物なのかわからないんですけれども、僧侶がいたということがわかります。しかもその本土地系の僧侶がいたということになります。それから道の部村についても日進ですとか、石前坊日円、これもやはり具体的な人物像というのは出てこないんですが、これも本土地過去帳に出てきているもので、本土地系の、僧侶が、道の部にはいたということになります。それから、ちょっと雑草ですけれども、今回、
阿波野についてはですね、やはり八坂神社、その、並びにあるところがやっぱ本家筋のお家が多くありますので、そこに、集落、それからそこからどんどんこう発展していくような形になるかと思います。で、鎌ヶ谷についてはちょっとはっきりしたことがわからないんですが、後でお話ししますが、大仏板碑という板碑が出てきています。で、出たのが、鎌ヶ谷大仏の、すぐそばに交番がありますね。そちらの方で、消防の関係の、消火栓でいいんですかね、水を溜めておくような場所をこう作るときに掘り当てて、その掘ったところから板碑が出てきたということです。なので、大仏板碑というのはそこから名前がついているんですけれども、板碑がそこにあるということで、その周辺に人がいたんだろうという推定になっています。のでここでは赤印はつけていません。それからオレンジで書いてあるところというのが近世の村ですね。そこから発展していった様子などがわかる資料になっています。今回紹介するの板碑なんですけれども、中世の資料としては記念名、年号がわかります。それから信仰を表すということがあります。仏教との結びつきの強いものなんですけれども、例えば、浄土教系ですと、阿弥陀如来が、その姿で表されていたり、あとその梵字というもので表されていたり、いろいろな形で表されていたりするんですけれども、その信仰を表すものとしては、その当時の人たちの、その生活の中の一部にこう入っていた仏教について、触れることができる資料です。それから日蓮宗ですと南無妙法蓮華経という題目で書かれていますので、これについてははっきりと宗派が分かるものですね。から時代なんですけれども、鎌倉時代から江戸時代初期に作られています。これも全国的に、北海道から九州まで板碑という考え方で見ていくとその資料があるんですが、その場所ごとで作られていく年代というのも変わってきますし、また、形とかも変わってきますので、一概に板碑ということで、くくる中ではさまざまな、こういうものが板碑ですというのがなかなか言えないものがあります。ただ、今日お話の中では、関東の板碑を、特に千葉県内の板碑を中心にお話をしていきたいと思います。これは薩摩になりますね。ボッケ前板碑という板碑があります。ボッケ前というのがあだ名ですね。そのあだ名を取った板碑になるんですけれども、一番古くは、元徳3年、1331年だとギリギリ鎌倉時代になります。阿弥陀一尊の主旨が刻まれたものです。で、これちょっと残念ながら関係ではないんですけれども、その後の1351年のものはとてもきれいに、全体が出ています。で、阿弥陀如来を拝した後に、そこに寛応2年という年号が刻まれている板碑になります。で、この形態というのがこの武蔵型板碑の、この鎌倉時代後半から、室町時代前半にかけてはこの形態が多く作られていまして、次に行きますと、阿弥陀の、如来があって、真ん中に化病がありまして、その両脇に、年号が入ってくるようなそういうような、形が作られています。それと、あと、一番古い、新しい時代がですね、応永3ですね、1424年のもので、ここまでで、ボケマイタビというのが、全部で30期出ているんですけれども、年号がわかるのが13期だけなんですね。で、特に最後のは、とても丁寧な作りをしていまして、うまく、作っていく過程で、つけられるんだと思うんですけども、レイアウト点というものがあります。で、そのレイアウト点がはっきりこう分かる資料なんです。よく消し忘れたのか、わざわざ、つけて、それを残したのかもしれないんですけれども、 でそれにのっとってこうあの三尊が、廃されているという廃殺ですねというものになります。でこの場合には、真ん中に妙正善人というあのその供養した人物名が書かれ、その周りに、年号がという、やはりこれもあのこの1400年、まあ、その20年の前後で、多く作られてくる形態があります。でその中ですね、ボッケマイタビの中で、2基だけちょっとあの異質なものが実はありまして、今まで見てきた中ではここに二重線があって、まああのというものだったんですけれども、これがですね、ちょっと特徴があるのが実はこの便座の形なんですが、典型的なのが一つそちらなんですけれども、阿弥陀仏、まあ、これも主人たちなんですが、玉の方で、これは川崎でしたかね、で作られた資料になります。で、ここにあの実は、蝶が羽を広げたような状態の、連座を持っているということで、蝶型連座イタビというイタビの名前がついているんですけれども、でそれが、この仮病の形が特徴的で、お花の形をしているというよりもこう T 字で、刻まれていまして、それがあの両脇に入っていて、その小型の連座と仮病、の形というのが特徴的で、それも年代幅もこの1300年後半から、1400年の初めぐらいまでということで、こう約50年間という狭い期間の中で、あの多摩地域で多く作られてくる旅、実はそれに似たような形のものがこの薩摩の方のボケ前にもあります。でその流れというのが今のところわからないんですが、ただ蝶型連座というふうにはちょっと言い切れない、その亜流なものということを言われていました、はい、ただあの文化としてはそれが入ってきているということですね。これもと、この鎌ヶ谷のこの仮病にとても似ている蝶型連座だったのでこう持ってきたんですけれども、これもちょっと画面では見づらいのかもしれないですね、まあ、こういうこうちょっと特異的なものというのが、あるということ、はい、これもまあ貴重な資料にはなっています。はい、こういうふうに蝶型というふうな蝶型連座、こういう文字を書きます。それから、大仏イタビですね。これも今日あの1基持ってきました。はい、一つ、一番ごめんなさい、3基ありまして、文明17年が一番古いものになります。それから、明応4年の1495年、これがあの一番、まあ、新しいものということで、この場合にはあの、まあ、浄土系の板碑になりますね。で浄土系の板碑の中では鎌ヶ谷では、まあ、一番古い時代のものになります。で終わりに、すみません、開けなくて申し訳ないんですけれども、はい、まあ、板碑というもの自体、江戸 の、 あの初めぐらいまで作られてくる地域があるんですけれども、まあ、徐々にというかなくなってきます。その理由というのははっきりしたことというのはわからないんですけれども、ただ、いろいろな、考え方がありまして、まあ、墓石がその後江戸時代初めに作られてきます。それに変わってくるのではないかというようなこと、それから、ただその墓石自体も江戸時代初めのものですと、ちょっと板碑を意識したような、形のものっていうのがありまして、板碑型っていうふうに呼んだりしている、ものが、原土器などには多く作られています。ので、まあそうはっきりしたことというのはやはりこれも分からなくて、これからの課題というか、イタビ研究者の中では、まあ、今後の課題にもなってくると思うんですけれども、まあ、突如として現れ、突如として消えていくというようなものになります。 はい、ただそれでも中世の人たちにとっての心の拠り所といいますか、その名もない今にはこう名前を残していない人たち、ただ確かに生活していた人たちというのが、その動乱の中、中世の動乱の中で、何に頼っていくかという心の拠り所として、この供養塔である板碑というのが存在していたんではないかなというふうに思います。で、鎌ヶ谷についてもそういった板碑が、出てきている、その鎌ヶ谷の中世の人々の思いというのが、を託しているのが、この板碑。